皆さんこんにちは。マイクロソフトで開発者の方々向けの技術啓蒙のマーケティングをしております金尾と申します。よろしくお願いいたします。今日から始まるこのシリーズではゲーム業界の著名な方々をゲストでお招きして、ゲーム業界の今後の展望ですとか、開発環境としての Windows 10がどういったものなのかといった観点で、お話を伺っていきたいと思います。でモデレーターはエヴァンジェリストの宇野木と私の方で務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
では、初回のゲストとしてはテクニカルジャーナリストの西川善司さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
急な話でいろいろと今日は話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、まずは、ここ、数年ここ半年とかでもいいんですけれども、ゲーム業界っていろいろ変化が激しいところだと思うんですけど、最近、特に感じられていること、こんな傾向が見えてるねなんてことがありましたらぜひちょっとお話を伺いたいなと。
そうですね、もちろん今ねゲームプラットフォームの主役っていうと、もちろんプラットフォームとしては、スマートフォンとか、タブレットとか、あれがすごく台頭してきてるというか、勢力を強めてはいるんですけども、あともう一つねコンソール機って言われる、家庭用ゲーム機っていう、日本でも今でも人気、一定の人気はありますよね。マイクロソフトの Xbox One を展開してますけれども、それは2つのプラットフォーム、未だにこう、人気もありますし、とても、ユーザーも多いんですけれども、最近ね僕もこう自分の身の回りで、ゲームプラットフォームね、Xbox 360から One に行ったけども、次どうしようかなって言った時に意外にこう PC を選択される人が多いんですよね。要するにWindows PC で PC ゲームをやるっていうね、それが一つの流れかなっていうのもありますし、でね今日の話題にちょっと出てくるかどうかわからないんですけども、仮想現実 VR ですね、あれのプラットフォームとしても、もちろん家庭用ゲーム機でね VR のガジェットを出すっていうメーカーもありますけども、名前言って大丈夫だと、オキラスとかね、HTC のバイブだとか、あの辺は Windows PC をねこうメインのホスト PC としてターゲットとしてますからね、今後 PC を使った、ゲームっていうのが、意外にこう勢力を伸ばしていくとか、ユーザーを伸ばしていくっていう、手応えを感じてはいますね。
なんかパブリッシャーさんがタイトルを出すときに、PC 向けにも出してほしいよなんて声がちょっと出てきたりとかって結構ありますもんね。
で本当に、7、8年ぐらい前とか、Xbox 360が立ち上がった頃、ちょっと前か前後ぐらいだと、家庭用ゲーム機のタイトルを出してそのまま PC 版が出るっていうのが意外にこう、珍しい例っていう感じだったじゃないですか、あの頃は。なぜかというと、PC ゲームっていうのは、ちょっと海賊版が出やすいだとか、ちょっと何でしょうね、不法コピー、違法コピー的なのがあったりして、でしかもインストールが難しい、プレイするための環境が整えにくいみたいな、そういう、マイナス面が結構取り出されたんですけど、こうね7、8年経ってみて、ここ最近2010年代ぐらいになってからはもうなんかあんまり家庭用ゲーム機と変わらないぐらいの簡単さで、PC ゲームが、取り扱えるようになったし、さっき言った違法コピーの問題とかも、アカウントで管理されるような仕組みが本当に普及してきたので、その辺の問題もクリアになってきてるし、で環境の問題とかインストールの問題とかも、ハードウェアがねこうだんだんこういくつかの種類に淘汰されてきたっていうとなんですけど、有名メーカーの、一定の組み合わせでもうほとんどプラットフォームができちゃうので、本当にユーザーさんは、本当オンラインでクリックして買って、ダウンロードするなり、インストールしてでそのまま遊べてしまうっていう、そういう、導入の敷居が下がってるっていうのがあるん でそれを受けて家庭ゲームの、パブリッシャーさん、ゲームスタジオさんも今だとね、本当に家庭用ゲーム機、Xbox One の、Xbox One 用の、タイトルを出して、その同じ発売日でもう PC 版も出しちゃうみたいな、そういう動向になってきてますよね。
作り方とか変わってますからね、今ね。大体の PC で大体ベースの部分作ってしまって、あとはそれをPS4 とか Xbox One とかね、ポーティングするとかで、もともと PC 版ありますからね、あたりのミドルウェアが、共通化されてて、
そうですね、ゲームエンジンとかね、
そうですね、最近もいろいろ発表されたりとかしてますし、そんな感じですよね。 あとはあれですね、あの最近あの 4K、2K とか、うん、あのいわゆるテレビで一部しか対応してないのも PC だとできちゃいますから
ね。あ、そうですね、
大体、うん、その高解像度になんかシフトしてるイメージちょっとあったりするんですけど、うん、そこら辺どうですか。
そうですね、あのグラフィックスプロセッサー GPU とか、もちろんあの CPU なんかの、あの半導体の性能ですね、うん、あのメインのプロセッサー、あれがもうこういうとなんですけど、あの、ね、家庭用ゲーム機の今もう、うん、もう今この時点でもう数倍レベルの性能が出ちゃってるので、でそれをどこに使うかっていうと、まあ、映像体験だったりゲームの AI だったり物理シミュレーションだったり、まあ、そういう方になってくるんですけども、当然そのハイスペックのね、そのウルトラハイエンドの状態の、まあ、ゲーム体験っていうのは、うん、まあ、Xbox One とかね、まあ、PS4 とか、まあ、ちょっと性能が足りない部分があったりするんですけども、はいはい、それがね PC だともう本当に最大限性能を生かして、そうですね、できるんでね、
うん、そういう意味だとあのゲーム環境がなんか最近すごい整ってる感じですね、うん、最近も先ほどあのインストールとかも簡単になったっていう話されたんですけど、うん、例えば最近のノート PC だと、うん、いわゆるインテルさんもスカイレグになってすごいハイエンドのグラフィックが実現できるようになって、
あ、そうですね、う
ん、ね、特にあのダイレクト12とかに対応したりとかしてて、はいはい、うん、あと NVIDIA さんとか AMD さんはね元からは、うん、ウルトラハイエンドでやってて、はいはい、っていうところで、うん、やっぱりちょっと身近な感じになってきてるかなっていう気がしますよね。
そうですね、あのでインテル の, あのスカイレイク世代になってからの新しいあの HD グラフィックス の,、はい、あのまあ、GPU 機能は、はい、まあね、あのこれまでねインテルの GPU っていうとゲームには向いてないみたいに言われてたのが、まあ、スカイレイク世代になってだいぶあの基礎体力というか、そうです、あの性能が底上げされて、
そうですね、ベンチマーク見たらちょっとびっくりしますもんね、
う
ん、
そうですよね、まあね、某ね GPU 専業メーカーの
そうですね、
あのローエンドはもうとっくに超えてるぐらいな感じになってきてるんで、はい、それこそね、あのノートブック、もしかしたら2-in-1のタブレット PC みたいな、はい、ああいうのでも、まあ、そこそこ の, あの 3D グラフィックスゲームを使ったゲームが、うん、まあ、普通に動いちゃうみたいな、ね、インテルのね、ああいうプラットフォームでね、
クライアントとしての PC ってそういったいろんな環境あるんですけど、うんうん、僕最近大きな違い、先ほどの西川さんが7、8年前と言われたんですけど、うん、やっぱりネットワークがすごい大きなポイントかと思っていて、うん、例えばその PC でやると例えば Steam だとか Xbox Live だとか、うん、Xbox One もやっぱり Xbox Live とか PlayStation Network だとかっていうのがあって、うん、そういったところでインターネットでゲームする世界がすごい近づいているのと、うんうん、あとやっぱ買いやすいというのがあると思うんですけど、うんうん、はい、そこら辺はどうな感じですか。
そうですね、おそらくおっしゃってるのはあの Steam とかですよね、
はいはい、
だとマイクロソフトもあのストアがありますよね、
はい、インドストアあり
ますね。確かトゥームレーダーがストアで買えるようになってるんですね。Xbox One とほぼ同時発売
です、ね、そうです、一緒ですね、はい、
でね、あのストアで買えるゲームって今まではなんかあのちょっとパズルゲームとかそんなのばかしだったのが、ね、今回あの、ね、ウルトラハイスペックな
重厚な感じの、
うん、なんね、トリプル A ゲームブロックバスターゲームって言われるようなう、ね、はい、あのビッグタイトルが Windows ストアで、うん、まあ、買えるようになったりとか、
全然僕は口を挟むところがなかったんですけど、
う
ん、そのあのやっぱり遊び方もその、うん、ゲームそのもののあれもありますし、うん、音だったりとコントローラーだってあるんですけど、うん、ちょっとあの少し戻る話になるんですけど、はいはい、うん、やっぱりゲーミングゲーム目的で PC 化をしちゃって、うん、ゲーミング PC だったり、はいはい、PC だったりすることが、うん、まあ、主流だったじゃないですか、うん、でもさっきちょっとおっしゃったように、うん、ゲーム目的で PC 買ったんじゃないけど、うん、そこそこゲームできんじゃんっていう状況で、うん、スペックが上がってきてるじゃないですか、うんうん、だからその今の話にあったお二方のように昔からそのずっとゲームをやられてきた方、うん、じゃなくてなんか昔は子供頃遊んだんだけど、うん、今はサラリーマンやってる方々が、うん、実は持ってる PC ですごく遊べるじゃんって気づいてやられる方っていうのがまた増えてくるのかななんていうのは思ったりするんですけど、でも知らなかったりとかするんですよね、そのコントローラーがつなげてアーケードっぽくできたりとかっていうのって。
そうですね、
なんかゲームするためにいろんなもの備えといけないとか、そのインストールの簡易性とかっていうのがまだ理解されてないとか認知足りないっていうのはちょっとマイクロソフトはすごい頑張らないといけないかなっていう気がしますね。そうなると、
まあ、今ねどんなノートパソコンにもまあ、USB 端子はついてるじゃないですか、うん、でまあ話戻っちゃいますけどね、あの360のコントローラーとか Xbox One のコントローラー USB でつなげばつながっちゃうんで、そういうなんでしょうね、この持ってるゲームコントローラーが、まあ、家庭用機でも PC でもつながっちゃったりするんで、で今手持ちのね、まあ、Surface とかでもいいんですけど、まあ、ゲームちょっと試してみるのいいんじゃないですかね。でちなみにねこれ Surface、 僕今これ Surface 3ですけど、これスチーム入れて、ストリートファイター4これ動きますよ。
え、そうなんですか。
サーフェス3で、 もちろん解像度はね800、横解像度800ぐらいにちょっとやらなきゃいけないんですけど、はいはい、でも普通に遊べるレベルぐらいで実は動いちゃいます、サーフェス3でも。
なるほど、うん、いやこれはちょっと自社製品だからちょっとびっくりな話ですねあ、そうなんですね。
で、あれしょ、 これは
そうですね、サーフェスブックなので、
ですよね、はい、これだと ね
ヘルミディアさんとか乗ったりで
余裕ですよ ね
遊べます、うん、動画、ゲームの動画実況プレイする人とか、うん、後で上げる人多いじゃないですか、うん、で実は Windows 10からその Xbox アプリっていうのが入ってて、はいはいはいはい、動画キャプチャーできるようになったりしてて、うん、それ若干あの PC のスペックによってて、うん、例えばその NVIDIA さんとか、うん、あるいはあの AMD さんでもキャプチャーできるようになってるじゃないですか、うんはいはいはい、そういう意味だとちょっとあの動画っていうところから始まってるんですけど、あの、うん、また遊び方っていうか見せ方、うん、が変わってきてるかなっていう気がするんですけど、うん、例えば日本だとニコニコ動画さんとか、うん、YouTube さん有名じゃないですか、うんはいはい、あれで毎回ずっとひたすらプレイしてる人とかいて、うん、ちょっとあのいわゆる昔のゲームセンターで、うん、俺はこんなにうまいんだぜみたいなのを、うん、なんかネットワークで発信してる人が増えつつあるのかなって気がするんですけど、
あの YouTuber って言われる方とか
もそうですよね。
で実際その自分のプレイ映像を配信するっていうことの敷居がものすごく低くなったじゃないですか、
は
い
は
い、
そうですね、
先ほどおっしゃった Xbox アップスもそうですけど、はい、まあ、なんかほら今までだとそれこそ、ね、7、8年ぐらい前だとビデオキャプチャーボードを挿した専用のパソコンを設置して、
そうです、
でいろいろなんか配信のシステムをまあ考えなきゃいけなかったのが今は
お手軽ですよ ね、
まあ、ねお手軽ですよね、あの、まあ、設定というかプロパティ出して、
はいはい、
でまあ、シェアというかね、ああいう配信みたいなのを押せば、はい、まあ、もちろん事前にアカウントとかね、あ、Twitch なりストリー、Ustream の、 あのアカウントは登録しとかなきゃいけないですけども、簡単になりましたよね。
あと MMO とか MO だとパーティー組んでまず記念写真みたいな、うん、まあ、修学旅行写真撮るじゃないですか、うん、あんな形で動画撮ったりとか、うん、そのコミュニティなんか測る調べもあっていて、うん、そういった点でもそのパブリッシャー意図してないかもしれないですけど、うん、新しい遊び方なのかなというのがあって、そこら辺はちょっともうちょっとなんか強めるともっと面白いのかな、うん、それこそあの MMO とか MO ってバーチャル空間でプレイしてるわけじゃないですか、うんうんはい、だからそこでリアルな人生じゃない、もう一の人生みたいなのをやるとか、うん、そういう遊び方面白いかなっていうのはありますね。
そうですよね、あのソードアートオンライン的なああいう世界観ですよね。まあ、実際あれでしょうね、そのゲームを遊んでそれをまあ配信するっていう文化っていうのは、はい、もちろんその自分の腕前を見てくれっていう、まあ、アピールもあると思うんですけども、ゲームをこう売る側の立場から してもですよ、うんうん、あれってなんかゲームのこの販売促進をユーザーがやってくれてるみたいな側面があるん で、
そうです、ね、
昔はね、ほらそれこそ画面ショットを自分のブログに上げただけでちょっとなんかあの
バズ上がったりとかね、いろいろありましたよね、
あのこうお咎めをね、はい、食らうみたいのがありましたけど、ちょっと状況変わり、はい、
変わ
ってきたんですよ ね、
本当そうですね。
あの今もちろんあのストーリー用のゲームで例えば殺人犯のは、ね、犯人を当てるゲームをそうもういきなりあのエンディング画面をバーンって出しちゃうっていうのはどうかと思うんですけど、そうじゃないような、例えば今言ったあの MMO 系の、まあ、ファイナルファンタジーのオンラインのやつみたいな、ああいうみんなで冒険するやつだとか、
ね、
さっき僕が言ったみたいな格闘ゲーム、
ね、
この誰々と対戦して大逆転を ね展開したみたいな、そういうのをまあ配信したりとか、まあ、ああいうのはもう本当にゲームメーカーは ねもう全然もうお咎めなしというか、まあ、黙認という言葉が適してるかどうか分かんないですけども、うん、まあ、あのどうぞおやりくださいみたいな風潮になってきてますよ ね、
そ、 うですね。そもそも Xbox アプリって何っていう人がいるんじゃないかなと思って。
そうですね、それは、う
ん、それは Windows 10にインストールしないと分からないですね
いやそれは紹介しましょう。
そうですよ、確かに僕、まあ、ヘビーな PC ゲームユーザーではありますけども、はい、その AMD のプラットフォームだったり NVIDIA のプラットフォームだったりに、はいはい、そういう、まあね、あの録画機能だったり、まあ、シェアとか配信の機能みたいなのも標準搭載されちゃってるので、はいはい、意外にその Windows 自身の機能っていうのが意外にこう知らなかったりする場合があるんですよね。
なるほど。じゃあちょっと今これが Windows 10なんですけど、
あのデフォルトで入ってるんですよね。
そうです、デフォルトで入ってて、まあ、僕がこれで、今ここですね、
Windows 10に入ってるんだけども Xbox アプリなんですよね。
そうです、う
ん、
あの僕このこれ偽名というかハンドルネームですね、うん、で、まあ、こいつクリックすると、まあ、こういうのが現れて、まあ、ここメッセージが来て、まあ、これ僕の上司のところとか、うん、僕ご上司なんですけどこういうのが来たりとかっていうのが出たりとか、
うん、これあれですね、 ちょっとね、Steam とかにも似てるようなコミュニティの機能とかも全部入ってるような感じですよね。
そうですね。ここで自分のハンドルネーム出して、まあ、カスタマイズとかをしていろいろやったりとか、うん、これも自分でカスタムして作ったんですけど、うん、あとは自分どこにいるとかどんな人だとか、うん、あとプレイ状況、まあ、ここがポイントで、うん、今やられてるから助けに来てみたいなとか、うん、あとは実績というところで、例えばこれ遊んだゲームとかですよね、どれが何だけ遊んだっていうのもし、うん、でこちらの方とかもですね、他のフレンドと比較とかできるので、まあ、そこでまた遊べたりとか、ちょっと今ネットワークつながってないちょっと微妙なんですけど、あとキャプチャー画像とかで何を撮ったとかそういうのがありますね。これフォルツァホライズンで僕が前キャプチャーしたやつとか、
は
い
は
い、
これ PC ゲームをプレイしてる時の録画はどれでやるんですか？録画は
Windows と G っていうのを押すとですね、現れて、これなんか立ち上げないとダメなんですけどね、例えばブラウザ立ち上げて Windows と G って押すとですね、濃いですね、ゲームバーを開きますかっていうのがあって、まあ、ここでゲームと使用しますみたいな形をすると次からさっと立ち上がるんですけど、これですね、まあ、これは Xbox のまあ真ん中のマークなんですけど、まあ、ここで
それ画面キャプチャーですね、
スクリーンショットして、これが録画、
赤丸が録画、
そうですね、これでやってて、なのであとでトリミングもできるので、ゲームで好きなところだけ撮るとか、
簡易編集的な、
そうですね。
でこれ配信はどうなんですか？
配信はですね、うん、一度ですねローカルもしくはクラウド上に貯めてしまって、はいはいはいはい、そこから上げるというの
が
です
ね、
やっぱかっこいい品で編集したいじゃないですか、トリミングしたりって、
うん、なるほどね、
そういった形でやったりしますね。
ツイッチとは連動してますよね。
ツイッチとは連動してますね。
ああ、はい、そうなんですね、
まあ、ただ国内なんでツイッチさんはやっぱ海外なので、やっぱ国内だったりどうしてもやっぱ日本のメーカーさんが強いかなっていうので、でこれ便利なのがですね、実はうちの高橋忍とかも使ってるんですけど、パワーポイント資料作るときの画面キャプチャーを作るときにすごい便利だったりするんですね。だから僕のやつビジュアルスタジオとか、多分高橋もそうなんですけど、ビジュアルスタジオがなぜかゲームとして登録になったりとかしてて、こんなこともできてるやつですね。
プレゼンテーションを録画するみたいな、
そうですプレゼンテーションを録画するみたいなところで、
このパソコン、この今パソコン上で出ている、まあ、ローカルの、まあ、アプリの動きをこの赤丸ボタンで録画することもできるってことですね。
ち
ょっと本来の使い方とは違うかもしれないけど、ゲームを録画するんじゃなくてパワーポイントを録画するみたいな、はい、そういう用途にも使えるという、はい、でこれが、Xbox アプリで Windows 10には標準インストールされてるんですね。そうです。
ここで例えば PC からゲームを追加という形で、例えばその Windows Store 以外でもいろいろ登録できるんですけど、ここまあ見てお分かりの通り、ほらビジュアルスタジオのブレンド入れるかとか、そういったのもゲーム社登録できるので、
なるほどね。
なんか汎用アプリもですね、いわゆるコンテンツ的に DRM かけて、プロチームかかってなければ動くという、
そういうことですね。
なのでほらフェイスワークス、リアルタイムパフォーマンスキャプチャーとか、NVIDIA のやつもゲームとか入れられとか、
なるほどね、
デモすらなんかゲームに入るみたいな形で、
グラフィック、GPU のデモの録画とかです。
そうです。
なるほどね。これ意外にPC ゲーマーは知らないかもしれないです。
そうです。そう
なん
です。
なぜかっていうと、PC ゲーマーをほらさっきみたいに AMD だったり NVIDIA だったりフロントエンドソフトを使っちゃってるんで、
はい、
Windows 10にこういうなんかちょっとユニークな機能が入ってるっていうのは意外に知られてないかもしれないですね。
ここでまあ不思議なのは Azure 関係とかハイパイブマネージャーとか全くゲームと関係ないのすらゲームに登録みたいなところで、こういう使い方も登録もできるので、
なるほど、ね、
面白いです。まあ、見せると人がギョッとしますけど、これゲームじゃないよねみたいなとか、まあ結構面白い形でやってますね。
でもあれですよね、別のなんかこう機械を使わずにこの中でアプリの、動画、音声も撮れるんですか？
音声撮れます。
あ、すごいですね。
ちょっとゲームの方にまた話を戻したいなと思うんですけども、やっぱり今お話が出たように、まあ、ゲームを楽しむプラットフォームで多様化してきていて、でさらに冒頭ちょっとおっしゃってましたが VR だとか AR だとかっていう世界も出てきましたと。で、まあ、Windows 10というところに話に戻すと、まあ、ご存知かもしれないですけど、ワンコアっていう形で、まあ、PC もそうだし4もそうだし Xbox One もそうだし、でまだ出てないけどホロレンズなんかも Xbox One じゃない Windows 10で動くようになるような形世界になった時に、またちょっとこの次の世代でのゲーミングの楽しみ方ってもしかしたら変わってくるのかな。逆に作る方からしてみると、まあ、その Windows 10 の, そのストア配布型の、まあ、プラットフォームでゲームを出すことで、 Xbox One でもできるし、電話でもできるし、携帯、あのパソコンでもできるしって時代にもなってくるし、こういうホロみたいなので使えるようになってくるっていうので、まあそういう利点もあったりとかはするんですけれども、どんな感じ今後、まあ
未来の話です
か。未来の話ですね。ゲームの
PC とかデベロップメントですね。
PC を基軸にしたゲームの未来の話ですよね。
やっぱり 3D エンジンとか、そんなところが今後ますます重要になってきてるのかな、特にゲームエンジンですもんね。西川さんもともとほらゲームエンジン、記事とかいろいろ書かれてて、多分僕より見識も持ちだと思うんですけど、最近やっぱり 3D 関係ってやっぱりリアルな方がメインな感じします。
あ、そうです。ゲームエンジンだとね、今日本だとシリコンスタジオさんのオロチシリーズだとか、
そうですね、あとヘキサドライブさんの
ヘキサエンジンとかで、まあ、外には出してないでしょうけど、あの、ね、スクエニックスのルミナス、
内製的な、
ね、内製のやつ、コナミさんの、まあ、フォックスエンジン、
コナミさんのやつは NG ワードの方がいいんじゃないですか。
いや、一応あることはあるんですからね。あとは
カプコンさん
の、ね、カプコンとね、まあ、パンタレーとか、まあ、パンタレーじゃなくて次のね、新しいのやつみたいですけど、あとはね、まあ、商業エンジンだと、
ね、
まあもうね、ユニティにアンリアル、両方ともね、U で始まる、
そうです、
ね、たまたまですけどね、UDD とアンリアル。で、そしてドイツのね、クライエンジン
、
あれがなんか最近アマゾンと組んで、新しい展開を見せるみたいですけど、大体こんな感じですかね。
あとはオートデスクのスティングで、
スティングでありますね、はいはいはい。
どこなんでしょうね、やっぱり。個人的にはすごいワクワクして、どこで差別化するのかな、ちょっと意地悪な見方とかしてるんですけど、あとはそのダイレクト X で 3D をっていうところから、あのいわゆるオープン GLK のほら、クロノス系でやっている、あのバルカン、
はい、バルカン、はい、
ね、アイトルがあって、結構そこの再認識というのが始まってて、それこそ改造的にはそのスマホも PC も変わらない、特にスマホの方って最近通勤行為でもが出始めてるので、そういった意味だとコンテンツ作るのも一緒で、デザイナーの方はちょっと良くなったのかなってのがあって、あとはそのね、先ほどのあのホロレンズとかそっちの機械だけど、電池の持ち、そこ次第だなっていう感じがします。
そうですね、ゲームエンジンはまあね、あの今本当にこのね、ノート PC だったり、スマホだったり、タブレットだったり、コンソールゲーム機、家庭用ゲーム機だったり、だいたいあのグラフィックスをまあ描画したりする方法とかがもうほとんど同じになっちゃってるじゃないですか。はいはい、そうですね、とはいえハードウェアごとに違うんで、それごと、そのプラットフォームごとにゼロから開発するっていうのは非常に難しいし、特にあのスマホのゲームなんかをあのゼロから開発してたらもう流行に置いてかれちゃうわけじゃないですか。
そうですね、
なのであの、ね、一つのプラットフォームで作れば、まあ、Windows なり Android なり、まあ、iOS なり、いろんなそのプラットフォームにポーティング、ほぼなんていうのかな、もう瞬間的にポーティングできるような、あのゲームエンジンのスタイルっていうのは、これからゲーム開発の、主流ですよね。でもちろんさっき、ね、ちょっと例に挙げた、まあ、スクエニックスだったり、まあ、カプコンさんだったりコナミさんだったりって、ああいう大手のところは、まあ、技術自分たちであの、ね、いろんなものを作っていかなきゃいけないんで、自分たちでエンジンは作っていく、まあ、これの流れは多分なくならないと思うんですよね。とは言いつつも一般的な、まあ、中小スタジオだったりインディペンデント系のスタジオ、もしくはあの生産効率を非常に重視したあのキャラクターものの、例えばアニメに連動した、あのゲームコンテンツとか、ああいうのなんかはもうゲームエンジンを、まあ、使って作るのがもう本当に当たり前というか、そうなってくるでしょうね。
あとはじゃあそのエンジン使って自分たちが作ってるゲームで譲れないところをちゃんとうまく引き出せるみたいな感じになってくるでしょうね。
そうですね、エンジンの選定っていうのが重要になるかもしれないですね。
やっぱ得意増えてとかそういうのがあると思って、得手増えてみたいなのがあって、やっぱそこのところを、あのちゃんとジャッジできるテクニカルディレクターの人が重要なのかなっていう気がして、
テクニカルアーティストとか ね、 ああいう方たち、そうですね、重要でしょうね。で、まあ、傾向として見ると、まあ、Unity さん、Unity のね、あのエンジンはやっぱあの、もともとね、こうスマホとかああいうポータブル系のプラットフォーム系のエンジンとして始まってるので、やっぱあっちが得意ですよね。
そうですね、
で一方で Unreal みたいのは、Unreal エンジンは、もともとハイエンドの Xbox360 だったり、ね、PS4 だったりと、ああいうハイエンドのコンソールゲーム機からスタートしてるんで、まあ、PC も含めて、まあ、ハイエンドゲームの開発がやっぱ得意ですよね。その流れがこうあって、お互いあの、ね、弱点を補い合ってたら、なんか似たものになってきたみたいなのが今現状ですよね。
まあ、ほっとくとですね、あの朝まで話してしまいそうなんで、そろそろあの、ね、もう1時間以上喋りましたね。
じゃあまとめた方がなんかいいですか、うん、
まあ今の話をどうやって編集してまとめるのかっていうのを僕も考えながらですねちょっと辛いなと思いながら聞いてたんですけど、でもあの、まあ、あのゲームの体験するデバイスの多様化だったりとか、うん、それに付随するものだったりとか、うん、っていうところでいろいろ変わってきているところに対して、また新しい世界っていうのも生まれてくるのかなっていうのが、
ね、そうですね、
PC っていうのは万能ですからね、
うん、そう万能ですし、でね、本当に古くから PC を使ってた人、うんうん、だ人こそなんかゲームでは使えないと思ってる人多いと思うんですよ
確かに、ね、それはありますね。
PC お仕事のものでしかもあの90年代ではまさにそうだったんですけど、はいはい、ゲーム機よりも性能が低かった、ね、まあ、特に映像関係は、はい、っていうのがあるんで、この PC でゲームが遊べるっていう発想すらなかったと思うんで、
確かに
それをちょっとあの考え改めてもらって、だってサーフェイス3でストリートファイター4動くんですよ。
そうですよ ね、
なのでそうですね、そういう意味ではちょっとこうね、まずは始めてみるところから、
そうですね、まずは始めてみるみたいな、フリーでもいいからポチってみてから、
うんうんうん、
でその中で自分の好きなゲーム見つけられたらいいですよ、ね、
そうですね、
そしたらまたそれが、ね、ゲームディベロッパーとかパブリッシャー様 のモチベーションが上がって、うん、もっと面白いものとか、
そうですね、
新しい遊びを手にことができます
から、ね、今だってね、日本のね、さっきのストリートファイターの例も話しましたけど、まあ、スクエアエニックさんにしろカプコンにしろ、うんうん、ああいう一流のゲームスタジオさんがね、あの家庭用ゲーム機、コンソールゲーム機と発売同時に PC 版も今提供してくれる状況ですからね、
うんうん、いい時代ですよね。
もうなんでしょうね、こう、あ、PC、俺 PC しか持ってないわっていう、あ、そういうエクスキューズはいらないんですよね。
特定のゲームが遊べないっていう時代が一番問題だったんですからね、
うんうんうん、
なるほど、まあ、
楽しみな状況が、
そうですね、うん、来ますね、もうすごいワクワクな状態ですよね、うん、PC、
はい、ということで今日はあのテクノジャラシスの視点で、まあ、フェアに市場のことをちょっと語っていただきましたけれども、はい、次回以降は、パブリッシャーの方にも、ご登壇いただいてちょっと話を伺っていきたいなと思っています。ということで今日は西川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。